やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第53回です。皆さんは年末年始はいかがお過ごしですか？私は今年初めてやってみたことがあります。それは自分で玉飾りと呼ばれるお正月飾りですねを自宅の玄関に飾ってみました。私が今住んでいる都内のエリアでは年末にしめ縄などを売る屋台が出ていて、それは数年前から認識はしていたんですけど、買ってみたのは初めてです。結構大きなもので、きちんと扇や大々、裏白や譲り葉という植物、昆布、わかめ、それと伊勢海老の形の飾りがついているものを選んでみました。というかその大小のどちらかという二択だったので小さい方を選んだんですけど、それでも結構大きくて40センチぐらいあるものですね。私の実家では年末に玄関のしめ縄は新しく交換するんですけど、玉飾りというものには縁がなかったので、買うときにそもそもこれって玉飾りって呼ぶんだという発見からありました。それで買うときに職人さんに普段はどこで何をしているんですかとさりげなく聞いたら、このエリアを受け持っているとびさん、とび職人さんだそうです。田舎だとお正月のしめ縄は地域の人が集まったりして作ってきた歴史があるわけですけど、まあもちろん最近だと購入する方も多いと思うんですけど、都会だとお正月飾りってとびさんが役割を担っているんだなぁと、その点も一つ学びがありました。そして実際に玉飾りを家に飾ってみて感じたのが、なんかおめでたい感じがやっぱりするんですね。自分の家の扉に実際についている絵を見ると、年神様来そうっていう感じを受けましたね。知識としては知っていても、この視覚情報が与える実体験ってすごいなと改めて感じました。民族学者の折口信夫の弟子が書いた日記のような記述を見ると、折口先生は家事とかそういった家庭的なことが全然できなかった人なんですけど、大晦日にも家の掃除は別にしなくても心持ちが大切なんだと、神様を迎えるという心持ちさえ持っていれば片付けをしなくても良いみたいなことを、弟子が勝手に自分のものまで大掃除で片付けちゃった時に怒ったそうなんですね。その折口先生の気持ちもまあまあわかるんですけど、ただ実際に片付けをして玉飾りを飾ってみてということをやってみると、あ、もちろん一応年末の大掃除は私もやっているんですけど、それに加えて玉飾りも飾ってみると、なんだか気持ちの上で新年が来るなっていう切り替えになるなっていうことは実感できました。とはいえ私の年始は玄関に玉飾りはつけたんですけど、元旦は実家に帰ってプラスご近所の方々への調査もしてこようと思っています。お正月休み明けの7日には豊島区の千川で今年で15回目となる千川どんど焼きが行われるので、そちらに玉飾りを持っていくとともに調査をまたさせてもらおうと思っています。千川どんどん焼きには去年も伺わせてもらったんですけど、まだ調査報告をまとめられていないので、2年分のデータをひとまず調査報告の形にできたら良いなと考えています。 さて、皆さんはこの年末年始でご実家に帰られる方もいれば、そうでない方も、そしてあとは旅行に行く方もいらっしゃるかと思いますが、国内でお正月を過ごす場合に欠かせないのがお雑煮ですよね。2023年今年の最後から2024年の頭にかけては、そんなお雑煮をテーマにお話ししていこうと思います。お雑煮に関しては2004年とやや古いデータですが、中央調査社年末年始に関する世論調査では回答者の 83.5% がお雑煮を食べると回答していました。一方、おせちは 72.7% で、ここからおせちよりもお雑煮の方が食べられていることが分かってきます。お正月が近づくと、毎年のようにテレビでご当地お雑煮とかお雑煮の地域差みたいな内容が放送されていることからも、お雑煮への関心の高さは伺えますし、なんとなくお雑煮を食べないと年が明けた気がしないという気持ちを持っている方も多いのではないでしょうか。前回の年末年始、2022年末から2023年の頭にかけては、年越しとお正月のエピソードをお話しさせてもらいましたが、具体的には11回目から15回目にかけてですが、その中ではお雑煮の話ができていなかったので、2023年の年末年始はお雑煮を重点的にお話ししていきます。お正月におけるお餅の重要さはすでにお話ししてありますが、同じくお餅の入っているお雑煮にはどんな意味があるのでしょうか。まずお雑煮に関してよく見かけるのは、お雑煮の地域差という話ですよね。ただ民族学の観点から語る上では、なぜその地域差が生じているのかを考えなくては、情報で煙に巻いているだけだと個人的には思います。そこで過去の調査研究や近年の情報を交えて、私が考えていること、それはまだまだ仮説の域を出ませんが、変遷論として考えるときに気になることをザクザクっと話していきます。ぜひ皆さんからの情報もいただいて、今後も考察を続けていきたいと思っているので、この一連のお雑煮会を聞いたら、ぜひお正月に食べるお雑煮のことをよく観察してお便りで教えていただけるとありがたいです。まず1回目は柳田国男のお雑煮の論考と、文献記録から見えるお雑煮について話してみます。ちなみにお雑煮を辞書デジタル大辞典で引いてみると、餅に具をあしらった汁物、地方により具は様々で、仕立てもすまし汁、味噌汁といろいろ、主として正月の祝い膳に用いるとあります。とても簡潔で分かりやすい説明ですね。確かにお雑煮は地域によって角餅だったり丸餅だったり、餅を焼くか煮るか、また醤油を使ったすまし汁か味噌汁かなどバリエーションがあります。ただ最初に柳田国男のお雑煮への指摘を話してみますが、その柳田の着眼点とは、お雑煮以前の名称は何だったかということでした。食物と心臓という論考に収められている餅直来という文章があります。その冒頭で、雑煮は誰に書かせても雑煮、雑に煮るという字ですね、雑煮という字以外はないことから、雑煮は漢語を我々が知ってからの言葉であると推測します。そこから柳田は、まず雑煮は中世以降のものと見られること、そして2つの問題を提出できると述べています。 1. 餅を雑煮で食べる風習が名前と一緒に始まったのなら、以前は正月に何を食べたか。 2. 風習の方が名前よりも早いとしたら、以前は何と呼んでいたかという2つの疑問です。そこで柳田は全国のお雑煮の名称を確認していきました。そこで指摘したのが、九州ではお雑煮は直来と呼ばれていることです。ただ現地では訛りがあるので、例えば熊本県の玉名郡ではノーリャー、福岡県の島々ではおのーらいなどと言っていたそうです。これイントネーションがもしかしたら違うかもしれないんですけど、カタカナで書いてあります。これは今在住の方々はどうでしょうかね。それからもう一つ、文中で柳田が紹介しているのは、お正月以外に直来を食べる事例です。五島列島の福江では、大晦日の真夜中に雑煮を祝うことをにゃうらすると言い、信州の南安住郡では毎月17日の山神の祭日が納礼で、特に3月が重要で、その日は必ず米粉の団子を備える、その団子も納礼と呼ぶ。そして千葉県のいすみ郡では旧暦の10月18日について神に備える餅だけをお十八夜餅、これはおは丁寧語のおですね、五の字に十八夜の餅と書きます、またはおのらいと呼ぶなど多数の事例を挙げています。ここで引用の途中ですが、私が注釈を入れると、直来は一般的な言葉として今も使われています。お祭りに参加する人はピンとくる言葉だとは思いますが、漢字で書くと直は直すに来は会うで直来と呼びます。辞書では神事の後、神々に備えた幹、神仙、これは供物のことですね、などを下ろして行う宴会、またその下ろした供え物と書かれる行為です。この説明を挟んだ上で、持ち直来の文章に戻ると、柳田は神の祭りの供物に参加する風が今も一般的で、それを直来と呼んでいる地域のまだ多いこと、それから正月の雑煮もその一つだったらしいと述べています。そうでなければ雑煮を直来と呼ぶ事例は生まれなかっただろうと指摘しているんですね。ただ一方で、この文章が書かれた昭和11年の時点で、我々の雑煮には神に備えたのとは別の餅を用いているという変化も述べています。おそらく聞いてくれている皆さんも、お雑煮のお餅と神様にお供えするお餅は別にしてあると思います。柳田はこのお雑煮の食べ方の変化に対しては、古くは日の入りから一日が始まると考えられていたので、大晦日の夜がすでに元日の始まりだった、その元日の最初の食事、つまり大晦日の夜のご飯がもともとはおせちであって、その時に神にあげた食物をおろして朝の食事、つまり元日の2回目の食事に人間が食べていたから直来と呼んでいたのだろうと論じています。最後に柳田はお雑煮の名称のバリエーションにも言及していて、東京から南の海岸地方一帯では正月三が日の汁をおかんと呼び、青森秋田では貝の汁と呼んでいると述べています。これは私自身の調査でも聞いたことがあります。私の地元の埼玉県や栃木でも神様に備えるのはおかんだと言われました。ただその場合はお雑煮の実、具のことですね、だけをお供えすると言われるので、もしかしたらおかんというのはお雑煮よりも汁気の少ないものだったのかもしれないと私は思っています。ということで、柳田の餅直来をざっと説明してみましたが、ポイントはお雑煮に対して直来系の方言があることから、 お雑煮は神様の供物をおろして食べるものだった可能性を指摘しているということになります。柳田の論を確認したところで、続いて雑煮に関する文献記録を見ていきましょう。文献に雑煮の文字が登場し始めるのは室町時代の終わり頃からです。当時の都は現在の京都の方なので、そのあたりの、しかも位の高い人々の間で食されていたと考えられます。ただそこでは雑煮とはあるものの、現在の私たちの考える正月の汁物ではなく、季節を問わずに来客をもてなす初献一品目として書かれています。例えば1497年明応6年15世紀末ですねの山の内料理書という書物では、夏魚組のことというところで、餅、ウリ、いりこ、丸あわびの4種の具材をタレ味噌で煮たものが雑煮であるといったことが書かれています。このウリがない場合は山の芋、つまり山芋ですね、を入れなさいとも書いてあります。さらに雑煮を正月に食べた事例としては、京都の聖国寺六音院主、これは鹿の縁に、院は病院の院に、主は主ですね、の日記六音日録という書物の中に、1488年長享2年、長いに享保の享ですね、長享2年の正月元旦に、院主が配下の僧侶とお勤め、これは勤行ですね、をした後雑煮を食したことが記録されています。その中には餅、豆腐、芋、なずな、昆布が入っていたようです。その後、一般の人々までお雑煮が普及したのは近世以降だと考えられています。これまでもたびたび登場していますが、江戸後期の文化年間に行われたアンケート調査、諸国風俗問い状を見てみると、その送り主である八代弘方は、雑煮餅のこと、菜、芋、大根、人参、田作りなど通例、その他に何らのもの将来やらんと、江戸の雑煮の例を提示して諸国の状況を尋ねています。それに対して若狭の国小浜領では、芋や青菜、かぶ、焼き豆腐などを入れること、そして江戸のすまし汁の雑煮とは違って多くは味噌味であると回答しています。また伊勢の国白子領では、芋と大根の雑煮や青菜の雑煮があること、そして鰹節をかけることがあるという旨を回答しています。この時点の記録からわかることは、すでに現在でも話題になっているような味付けの違いが報告されていることですね。ここで気になってくるのは、というか私自身が気になったことなんですけど、味噌味は先ほど紹介した15世紀の記述ですでに書かれていましたが、このお雑煮の味付けの地域差は味噌と醤油の普及定着時期と関係するのかということです。なので第2回第3回ではお雑煮の味付けに着目してお話をしていきます。第2回では近年のお雑煮アンケートの回答と昭和初期のお雑煮の情報、そして味噌と醤油の歴史について見ていきます。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。 皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。